ということで、
いくつかお聞きしたいことがあるんです。
毎日手紙を書くって、どこに向かって書いてるんですか？
友達、
うん、
まあ、知り合いですね。なんか本が出たら送ったり、向こうから本送ってくれたりとかと、僕毎日日記書いてるんですよ。
あ、
ちょっと今、まあ、簡単なものなんですけれど、簡単な日記なんですけど、こう
すごい分厚い、
必ず変わってね、
日記っていうか、こう絵日記、
絵日記、こう二人にこうやってこんなもの作ったとか、来た人の手紙ちょっと書いたりとか、でこういうふうに書いてると、
うん、
あ、ちょっとこの人に手紙書こうかなと思ったり、なんか出したくなっちゃうんです。でこの人なんていうのも、そういえばずっと会ってないなと思って、
うん、
どうしてんのかな、でご主人がなんか病気になったって聞いたけど、その後どうなってんのかなとか、そういうのを出したりするの、ほとんど毎日書いてる。
そういえば、10年前に書いたメールって見直さないですよね。
昨日来たファックスの紙はすぐ捨ててます。
こういうものは見直して、なんかの新しい、なんか今の自分が感じるものとこう共鳴するっていうような時間が生まれるものだなって今。
僕みんなには日記書きなさいって言ってるんですけど、これは白いノートなん、白い本なんですよ。本作る前には必ず見本の、値段とか手紙を作る、決めるために本の大きさ、ページ数、白い本をまさに作ってるんですよ。それつかみ本っていうんですけども、これ
つかみ本、
つかみ、これみんなにいつも言ってるの、出版社の人にでもらってきて、で旅に行くと、行く人がいると、ここに表紙に全部その人の絵とか書いて、ニス塗って、なんか外から見ると普通の本に見える、うん、自分だけの本みたいな、それを選別にあげるの、みんなそこに書いてくれって言うんだけど、もう何人にもあげたけども、うん、最後まで書いた人は残念ながら一人しかいなかったですね。みんな途中で挫折して、
本当
だ、こんな日記、今日何食べた、
うん、
誰に会った、そのくらいのことでも書くことの持続することは難しいんですよ。大概みんな諦めちゃう。そういう積み重ねが大切かなと思うんですけども、
仕事とは関係なくよく書きたくなるモチーフって何かあるんですか？
やはり一番興味があるのは人間ですね。ほとんど僕人間しか書いてない。やっぱり仕事も遊びもなんか人、遊びではないし仕事ではないし、ただやっぱり絵を描くこと、その基本は人間を描きたい。人間の形とかありえない形、ダンスとか、そういうのを見ると、見に昔はよく行ったんですけども、考えられない形とかあって、それでなおかつリアリティがあることを追求したい。
今ふと出てきたこのリアリティっていう言葉、
ね、
絵もそうだけど、こう何だろう、描いた人にはその価値がわからないだったり、受け取った人、見た人とか触れた人が勝手にその人の中に価値が芽生えて、そしてその人のリアリティになっていく、でリアリティってなんだろうみたいな、ふうに思うんですよね。
で、まあ、絵だとシャガールって、空飛んでるとか、いろんな絵描いて、幻想的な絵描いてるんだけど、幻想的な画家って言われるのすごく嫌って、シャガールは、私はリアリティの絵描きだって言ってるの
よね。面白い。
だからこう空想ではないんですよ、シャガールにとってあれは、自分のこうやって生きてきたことしか描いてないの。自分の好きだったベラとか、そのベテルスクという村、そこに出会った農夫とか牛とか、おじさんが牛 石を描いたりする絵とか、
うん、
もうみんな自分の見てきたことなんですよ。家族が一緒に食べたテーブルとか、
うん、
結婚式とか、
うん、
全部こうあの人の絵は空想画ではないんですよ、
うん、リアルなん
だ。いや、より本当らしく見せることかな、ことがリアリティって。
ああ
、本当に分かるっていう、ここにあるものそっくり描くのがリアリズムじゃないんですよ、
あの言葉にするのはすごく難しいことかもしれないんですけど、その今でも思い出すその時描いたあれ、いや、いいじゃん、これが描きたかったかも自分って、それがどんな感覚だったんですか。
自分が絵を描いて、まあ、このコップが今目の前にあるんで、このコップを描いて、ね、このコップの形いいでしょとか、この光の入り具合いいでしょって描いてるわけではないんです。
うん、
なんか描いたものをみんなに見てもらって、ね、いいでしょって言ってるんじゃないんです、僕。
うん、
描いたものによって教えてもらいたいの、俺は。こっちが、画面が僕に。だからいつも白い紙とかキャンバスの中に全てが隠されてるような気がするの。それを見つけたいの。いつかのピカソの、ミステリアス・ピカソって映画があるんですけれども、それを見てもらえばその感覚がわかるかもわかんない。ちょっと口では言えないんですけど、教えてもらいたいの。
そして時々教えてもらえることがあるっていう、だから書いてしまう、
まあ、発見、発見かもわかんないし、
発見って喜びですもんね、
最大の喜びじゃないでしょうか。
うわー、そうだ、そのために書き続けちゃっているんですね、
もう戻れないと思いますけども。
もう戻れない。だってそれからもう50年ぐらいは経つんですよね。ええ、そうですよね。
だから絵はね、
うん、
子供会館とか言ってね、
うん、
ちょっと教えたことがあるんですけども、
うん、
どの子よりも俺が下手だった。じゃあ今から魚釣りのゲームやろう。
うん
で、その魚作ろうってみんなで、まず、プールに魚行ってみんなで釣ろう。誰よりも下手なの。
誰よりも。
いや、ほんと誰よりも今、こんな仕事やってる自分が信じられないぐらい下手ですよ。でも今の時代はね、なんかもう、ちょっとわけわかんなくなって、で、こういう通信も手紙、僕は手紙がテーマですけども、全部尾がつくものしかやらないの俺で、尾がついておかしくないものっていうのは、お手紙なの、
お便り
おはがき、お電話まで許せるの、おメールはダメなの、おファックスもダメなの、あとはなんか知らないけどいろんなもんあるんじゃない。尾がつけばせめてまだ人間的なの、一対一のあれなので、今なんかもう一人打ってわっと1000人とか万人とかに行っちゃうわけじゃないですか。そういうのってもう人間のこう許容範囲を超えてるような気がするので、僕は一応でも持たされたの、うちの奥さんにあの携帯し、それはたった一つ、僕が遅く帰ってくるときにいつ風呂入っていいか分かんないから
そのためだけど、
だから来たら怖いから、
あ、
そのいつ帰ってくるかって分かれば、その少し前から風呂入れるとか、
まあ、
必ずしてねって、そのためにこうやって思い出されたとか、一つ買うと二つぐらいただで一つただとか言われて、それで持ったんだけど、で俺ほとんど出ないのそれ、なっても、今だと俺かかってきてたら何も言わないじゃん。それで、出世するうちに、もう出なくなったから、もう出ないって評判になっちゃって、誰も電話かけてこなくなったし、 携帯が変わってこないで、ふとそれがいいやと思っていたのに、
うん、
なんかあんまりかかってこないと、なんか寂しくなって、寂しい気持ちも湧いて、
うんうん、
やっぱり人間って誰かとこうつながっていなきゃいけないのかなと思ったんだけど、
うん、
なおかつ我慢してたら、
うん、
今度快感になってきたの、どっからも電話かかってこないっていうの
通り越しちゃったんです
か、通り越したのいつもいつも、ほん、いつもいつもこうやって誰かとつながっていかなきゃいけないっていうのが、
うん、
本当そんなに大切かなと思ったの。もっと深いところでつながってれば、いつも表面的にそう軽い気持ちでメールとかやらなくたっていいんじゃないか、余計なことやってんじゃないかなと思って、ただ今ね、快感なの、どこからも電話かかってこないっていうのが、決して世の中から取り残されてはいるわけで、なんか取り残されているのかもわかんないけど、別にそっちに思考しなくてもいいんじゃないかと。
なるほどね。
チェリーもそうですよ。
うん、
今なんかうちはあることあるんだけど、お尻に入れてあるんだけど、開けて見るんだけど、昔テレビがない生活ずっとしてたら、
うん、
電気屋の友達がなんかテレビもないのかつって持ってきてくれたの。それがすごい古いテレビで、箱もなんか怪しいで、すごいこれ電流流れて危ないよと言われて
知って
たの。それもそれでなんか一回見ちゃったら、
うん、
テレビがなんか欲しくなって買ったの、小さいの、金もないのに。それで気がついたら1週間2人でずっとテレビ見てたの。でこれはもうね、こんなことやったらダメだと思って、それで人にあげちゃったんだけど、テレビも同じですよね。で今いろんなチャンネルがあって、
うん、
映画とかいっぱい見れるんですよ、
うん、
あんなの見てたらね、
うん、
人生はあれで終わっちゃうんだ
よ、ね、終わっちゃう
ビデオ撮ってもう一回見たらもう一回人生やってもそこまで同じことやってバカじゃないかと思っちゃって、
気晴らしするものいっぱいありますよ ね。
そうです。だから本質的なことをやるのは、うん、僕はこういう流れで絵描いていても、
うん、
絵のこうやってこういう前に来るのはね、ある意味じゃ辛いんですよ、うん、創作するって。もういつも楽しいわけでやってるわけじゃないですね。でそこに行くには結構ね、勇気がいるんですよ、自分の慣れていることでも。それ違う気晴らしをやってると、どんどんそっちに。
気晴らしの方が。
楽だし、だからその僕たちの周りには、もう恐ろしいものがいっぱい あるんですよね。
うん。勇気出してでもやらざるを得ない、この、っていうのかな、意味がを感じてやっているかどうかっていうことは、もしかしたら意味なんてないのかもしれないっていう、
ね、
お手紙の中にもあったけど、でも意味がないのにやってしまうことの中にものすごいパワーとか意味が、私たちの計り知れない意味があったりするんじゃないかなっていう、ちょっと自分の中の問いがあって、それも投げかけてみたいと思っていたので、はい、自分のやってることが、ああ意味があったなって思えたら嬉しくなるし安心するし、でも逆にその自分のやってることなんて意味がないんじゃないかって思った瞬間に、なんかこう色あせてきたり、それは物事でも人間関係でもそうなんだけど、急にこうやる気がなくなったりとか、結構意味ってすごくいろんなことを左右する、意味があるかないかって。でもこの意味って実体がないなって
それはね、あんまりね、すぐね、答えの出るものじゃないんですよ、
うんうん。
今これやったから意味あるじゃんとか、ボランティアで行ってやったからって、これ意味あることやってるわけじゃないと思うんですよ。
うん、
それはもっと後に、助けてもらった人が、そういえばあの時、なんかボランティアに来てくれた人が、一言言ってくれたことが、後に、自分にこう感じるものがあったり、うん、あそうだったんだなとか、そのボランティア行った人も助けたいっていう気持ちともっと違うもの、そこに行ってこ
う
感じたもの、う
ん、
後からこうやって分かるものがリアリティじゃないかなと思うんですよ。
その何かを意味を持ってやるというよりは、こう何か発見する、
意味
は、ね、
意味じゃないって、これ全部、
うん、
まだ道夫さん
ね
構全部そうなんですけど、それはね、あのなぜやめられないか、俺も、
うん、
本当はやめてもいいと思うぐらい絵が才能ないんだけど、やってるっていうのはやっぱりもう一段登りたいからなんですよ。やってる、やる側の、
うん、
それが苦しいからいつもやめたいやめたいって言ってるんで、でもやめないのはやっぱりもう一個向こう側でもう一段登りたい、もう二段登りたいってどっかで思ってる
んです。うん、死ぬまで続くんですね。
そうです
ただそれだけなんですね。
昔ねサーカスに入ってね絵描いてたんだけどね、よサーカスなんかの酔っ払いのおじさんが言ってたのが印象的だった。
うん、
死ぬまで人生なんだよ。そんな簡単でいいのか。
そんなに当たり前でいいんですかね。
死ぬまで、いやもう昼間から飲んでんな。しょっちゅう。死ぬまで人生だよ。
もう一段上を感じたいんだよっていうこの感覚って。思ったより些細なことでそれを感じられることもあるかもしれないけど、でも
そうなんだよ。うん、今日はねずっと8時間苦労して描けないものに、ね、朝朝に起きて15秒で描けることあるんだから些細に、なんでこんなに苦労して考えて苦労したのか分かんないぐらい、
うん、手触りのあるメディアっていうのを、ね、自分もこのラジオを通してやりたいなって。
ではね、今 手作り手触り、
うん、
絵っていうのは、
うん、
画家が描いた位置で見れるんですよ、絵って。
画家が描いた位置で見れる。
絵描きはこの手と筆の長さ、これだけでしょ。はあ、
うん、
ここで描いてるんですよ。それが僕たちがゴッホだろうが、
うん、
あのマティスだろうが何度も見れるんですよ、その感覚で。
なるほど。
で最近は悪い人がいる出てきて傷つけたりするんで、ガラスやったりとか防弾が、うん、あれがすごくもう嫌なんですけれども、
うん、
で絵の一番良さはその作家が入ったその場で立って見れるっていうのが最大のこう、なんていうんだ、良さ。なんかみんな崇高なものに思ってあの崇めているように見るけども、本当はみんなどの作家も苦しんで、ああすりゃいいこうすりゃいいって書いてる、それがそのそばで見れるってそういうことじゃない
ですか。本当ですね。
で絵の価値はね、それがいい絵はいいんでしょうけど、なんか操作してる人もいるような気もするんですよね。目を釣り上げるためにとか、
うん、
そういう悪い人がいて、
うん、
だからあのモジリアニって2人で若くしていたし、うん、首の長い絵描いた人いるでしょ、
うん、
あの人なんてほとんど売れないんですけども、裏で画商は売らないようにしてたの。で最後死んだら自分がすごい大儲けするんですけども。
うわそうなんですね。
ゴッホの1点しか売れてないんですよ、生涯に生きてる間、
生きてる間に
たった1点ですよ。それをあの後に何十億で買ったりして、絵はこうすごく難しいのは、ただ純粋にいい絵だって見るのとともに、その絵がいくらかっていうので判断するでしょ。オークションとかその時とか、
うん、
それであと何でも鑑定団、
うん、
テレビでやってますよね。
はいはい、
その絵の良さじゃなくていくらかっていうことだけやってるの、それなんか違いますよね。
だからまあ本当にその値段をつけたり数字をつけたりっていうことで、人は簡単にその価値あるとか価値ないとかっていうふうに騙されてしまうけれども、ね、でもその初めてね、笹目屋さんがね、もうやめようと思って描き殴った絵を振り返った時に何かを感じてやめなかったっていうとか、そのゴッホにしろモディリアニにしろ、こっそりそうやってその売らないようにして、後で絶対これすごいからと思って売っちゃったね、その人たちもね。価値なんだかわからないけど何か感じてたわけじゃないですか、なんかそのパワーが絵にはあるってことですよね、
そうそう、
なんか
人
生を変えるパワーというのか、
マティスが言ってる言葉なんですけども、
うん、
この描いた絵描きはこの絵の価値はわかんないです、その価値を見つけるのは 見る人だって言ってるんですよ。 絵描きはもうただ苦労して描いてるだけなんですよ、ある意味で。
本当だ、やだやだって思いながら勇気を振り絞って描いてるんですもんね、
そこに行くのが辛いんですよ、だから戦いに行くようなものですから、
うん、でも何かを教えてもらうために描き続けてこれたっていう、ただただそれに尽きるのかもしれないですね、うん、最後に今憧れてるものって何かありますか？憧れてるもの、
今ちょっと東欧の方に行かないかって言われてるの。
東欧に、
で行きたい国なんですけども、全部お膳立てしてくれる人が現れて、たまたま俺の上見て行きませんかって、今それを行きたいと思ってるけど遠いし体力的なものとかいろいろ考えて、そこに憧れの絵描きがいるの、あ、いたの、かつてその人の美術館に行きたいなと思って。
ニコピロスマミ、
下手なの。下手なの。だってこの人の演技のさ、ロバに乗ったおじさんとかいるんだけどさ、動画見ても落ちちゃう。乗ってないなって。なんでこの、お尻この辺にあってどう見ても落ちちゃうよなって。この下手なんだけど、なんかもう、すごい、いいの。この人の生まれ故郷なの。
東欧といってもどこなんですか？
ジョージアっていう国です。
ジョージアという国、東欧にジョージアという国があるんですか？
ありますよ、ウクライナとか黒海の近くにあって、この人はね、すごいいい人のいい人で、ごまかされちゃって、家もみんな取られちゃって、でもお金がないから、絵描いて、町の商店の看板とか、メニューとか室内装飾の絵とか描いて、パンバゲット1本とワイン1瓶もらって生活してるの、ほとんど小じきのように不老者の放浪の人で、もうみんな町の人たちは好きなの、この人が好きだったの、素朴な工芸だから、みんな飾ってるの、自分の家、店とか看板に書いてもらったりと。でところが、サンクトペテルブルグからロシアの絵描き2人がその町に来た時、その人の絵を見た瞬間、どぎもを抜かれる、こんな素晴らしい絵はないって。で見せてくれっつって、その人の絵がもう街中にあるから見るの、そのサンクトペテルブルクの絵描き2人が、でこんな人、素晴らしい絵描きがこんなとこに埋もれてることことはないって、もっとみんなに知らせようと思って、サンクトペテルブルクの一番芸術界の会長みたいな、日本で言えば鎌倉に住んでいて平山郁夫みたいな人に見せるの、そしたら一言、弟子様なってないって言われるの。ほいで彼が住んでた町の人たちは、素晴らしい絵描きなんだっつって、モスクワの都に行って一番偉い人に見てもらうだぜっつって、みんなわーわー送り出すの。ほいでもう一言、デッサンがなってないって言われて返されるんだけど、それが村中に、町中に知り渡って、僕たちのミコって言ってたの、
ミコ
っていうみんな愛称で呼んでたのが、急になんだあいつのって価値がないじゃんっていうことになるの。ほいで急に今までレストランとか酒場に飾った絵なんかみんな外されちゃって、何の意味ない絵だってなって、彼が行く場所がなくなって、でもう普通の家のなんか階段の下にちょっと小屋みたいなのを作って、そこに ほとんど寝たような生活でいるうちに雪の日に死んでたの。それで、100年経った時に見たらやっぱりいい絵じゃんっつって、この昔が日本でも出るような人になったんだけどさ、その人の美術館があるとこなの、そこは。体力がないからトイレも近いとか言って夜も5回ぐらいトイレ行っちゃうしとか言って、まあ、まあ望みというかそういう長くたない B さんはそういうふうにいろんな願ったら通じたような感じで、最近そういうのがあるの。映画もあるんだよ、この人の。あれ知ってる？100万本のバラって歌。
知ってる。
この人の、この人の、あの、
加藤登紀子さんが歌ってる。
まあ、だから、貧しい絵描きが、この人のことなん
だよ。そうだったの。
で、この中にその、その、ね、女優が出てくるの、この中にも。これ、丸が見た、この人のことなんだよ。
100万本のバラって。なんか、このニコさん、
うん、
ね、こうお話だけ聞くとなんかすごい切ないって。
みんなそうなんですよ、昔の絵描き、ね、最初から政治力とかみんなつかないから、うん、宮廷、昔は宮廷画家しか絵描きになれなかったんだから、日本の殿様にお抱えの、うん、大名にお抱えにならなきゃ絵描きになれなかったの。ヨーロッパもそうなの、王様、
うん、
スベルグッド家とかああいうところの人に、うん、でもその後違ってくるんですよ、
うん、
やっぱり市民のものみたいになっていった時に、
うん、
こういう人が出てくるんで、この人は絶対宮廷画家なんかなるの下手だから、
うん、
昔もともとは肖像画描くためにいたようなもんなんですから、
画家はね、
画家
は、うん、そっか、
だからこういう人はなれない、俺もなれないんですけど、ね、即打ち首で
打ち首で、あっいやー楽しかった。本当にいろんなお話ありがとうございます。なんかあの、聞いた人の中にいろんなことがこう、思いが、なんかこう、動いたんじゃないかなーなんて、ニヤニヤしてるんですけど、勝手に。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。